花坂じじい、楠山正雄。抜粋でお聞きいただきます。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。正直な人のいいおじいさんとおばあさんでしたけれど、子供がないので飼い犬のシロを本当の子供のように可愛がっていました。シロもそれはよく懐いていました。ある日、正直おじいさんがいつものようにくわで畑を掘り返していますと、シロも一緒についてきて、そこらをくんくん嗅ぎ回っていましたが、ふとおじいさんの裾をくわえて畑の隅の大きな木の下まで連れて行って、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンと鳴きました。なんだな、なんだなとおじいさんは言いながら、くわを入れてみますと、カチリと音がして、ずんずん掘っていくと小判がたくさん出てきました。おじいさんはびっくりしておばあさんを呼び立てて、えんやらえんやら小判をうちの中へ運び込みました。正直なおじいさんとおばあさんは急にお金持ちになりました。すると、お隣の欲張りおじいさんがそれを聞いて、早速シロを借りに来ました。正直おじいさんは、うっかりシロを貸してやりますと、欲張りおじいさんは、嫌がるシロの首に縄をつけて、ぐんぐん畑の方へ引っ張っていきました。俺の畑にも小判が埋まっているはずだ。さあ、どこだ？どこだ？と言いながら余計強く引っ張りますと、シロは苦しがってやたらにそこらの土を引っかきました。欲張りおじいさんは、うん、ここか、閉めたぞ閉めたぞと言いながら掘り始めましたが、掘っても掘っても出てくるものは石ころや瓦のかけらばかりでした。欲張りおじいさんは腹立ちまぎれにいきなりくわを振り上げて、シロの頭から打ち下ろしますと、かわいそうにシロは一声キャンと泣いたなり死んでしまいました。正直おじいさんとおばあさんは後でどんなに悲しがったでしょう。涙をこぼしながらシロの死骸を引き取って、お庭の隅に丁寧にうずめてやって、お墓の代わりに小さい松の木を一本その上に植えました。すると、その松がみるみる育って、やがて立派な大木になりました。これは白の形見だ、こうおじいさんは言って、その松を切って臼をこしらえました。そうして、白はお餅が好きだったからと言って、お米を入れて、おばあさんと二人で、ペンタラコッコー、ペンタラコッコーとつき始めますと、不思議なことには、いくらついてもついても、後から後からお米が増えて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱいお米になってしまいました。すると、今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんが、またずうずうしく臼を借りに来ました。人のいいおじいさんとおばあさんは今度もうっかり臼を貸してやりました。早速欲張りおじいさんは臼の中にお米を入れて、おばあさんを相手にペンタラコッコー、ペンタラコッコーとつき始めましたが、お米が湧き出すどころかプーンと嫌な匂いがして、中から汚いものが出てきて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱい汚いものだらけになりました。欲張りおじいさんはまた癇癪を起こして、臼を叩き壊して、薪にして燃してしまいました。正直おじいさんは臼を返してもらいに行きますと、灰になっていましたからびっくりしました。がっ かりしながらザルの中に残った灰をかき集めてしおしお家へ帰りました。おばあさん、シロの松の木が灰になってしまったよ。こう言っておじいさんはお庭の隅のシロのお墓のところまで灰を抱えて行って巻きますと、どこからかスースー暖かい風が吹いてきて、パーッと灰をお庭いっぱいに吹き散らしました。すると、どうでしょう。そこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶると、みるみるそれが花になって、よそはまだ冬のさなかなのに、おじいさんのお庭ばかりはすっかり春景色になってしまいました。おじいさんは手をたたいて喜びました。これは面白い。ついでに、いっそ方々の木に花を咲かせてやりましょう。そこでおじいさんはざるに残った灰を抱えて、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう、と往来を呼んで歩きました。すると向こうから殿様が大勢家来を連れてきました。殿様は、ほう、珍しいじじいだ。では、そこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ、と言いつけました。おじいさんは早速ざるを抱えて桜の木に上がって、金の桜、サラサラ、銀の桜、サラサラ、と言いながら灰をつかんで振りまきますと、みるみる花が咲き出して、やがて一面桜の花盛りになりました。殿様はびっくりして、これは見事だ、これは不思議だ、と言っておじいさんを褒めて、たくさんご褒美をくださいました。すると、またお隣の欲張りおじいさんがそれを聞いて、残っている灰をかき集めてざるに入れ、正直おじいさんの真似をして、花咲かじじい、花咲かじじい、日本一の花咲かじじい、枯れ木に花を咲かせましょう、と往来を怒鳴って歩きました。すると、今度も、殿様が通りかかって、こないだの花咲かじじいが来たな。また花を咲かせてみせよ、と言いました。欲張りおじいさんは得意らしい顔をしながら、灰を入れたざるを抱えて同じように、金の桜、サラサラ、銀の桜、サラサラ、と唱えながら、やたらに灰を振りまきましたが、一向に花は咲きません。するうち、どっとひどい風が吹いてきて、灰はバラバラ散って、殿様やご家来の目や鼻の中へ入りました。そこでもここでも、目をこするやらくしゃみをするやら、殿様は大層お腹立ちになって、偽物の花咲かじじいに違いない、不届きなやつだ、と言って、欲張りおじいさんを縛らせてしまいました。おじいさんはとうとう牢屋へ連れて行かれました。花咲かじじい、楠山正雄、抜粋でお聞きいただきました。